今日の箇所はレビ記の18章19節から30節までです。レビ記の18章19節から30節。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。またあなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の御名を汚してはならない。私は主である。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは道ならぬことである。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。アーメン。この18章はエジプトの地やまたカーンの地の風習を真似てはならないということ でそこにおいて真っ先に主が示され禁じられたことは、このような性的な乱れについてでした。昨日の箇所は、特にですね、近親相姦について、本当に主はいろいろな事例を、あなたの息子の娘とかあなたの母とか、姉妹とか、そういう具体的な事例を一つ一つ出して、それをしてはならないと、言いましたけども、今日の箇所ではことさらですね、汚れという言葉が非常にたくさん出てきます。隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。また、自分の子供をモレクに捧げて皆を汚してはならない。女と寝るように男とは寝て、そのようなことは忌み嫌うべきことである。そうした、性的な乱れについて、ことさら、今日の箇所では、強調しております。聖書のいろいろな箇所においてですね、この性的な乱れについては、特に、厳しく、禁じております。それは新約の方でも、同じでして、例えばガラテアの5章の19節から 21節の方、あの肉の行いリストが、たくさん出てくるんですけども、ガラテヤ5章19節はこういうふうに始まっております。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、うんぬんと続くんですけども、不貧困とか汚れとか公職、それが真っ先に出てきておりますね。性的な乱れ、それは真っ先に出てくるものです。またパウロも、コリント書の方で、そのような性的な乱れがあるものは、そのようなものは、断ち切るべきであること、そしてなぜあなた方はそれを断ち切らないで、いるのですかと、パウロは叱責しておりました。また、エペソ書の方でも、あなた方はみだらなことや愚かな話、下品な冗談を避けなさい、そのようなことは良くないことです、ね、そういう下品な冗談は、口にするのも良くない、パウロは言っております。口にすることによってですね、そこから、そのような思いが張り込み、またその思いが張り込ったところにおいて、そのような実際的な行動が湧き起こるからです。で、レビ記の18章においても、そのようなものはイスラエルの民から断ち切らなければならない、それは民の間から断たれる、そのように言っている通り、徹底的に、そのような不貧困や、汚れ、公職、そういったことは、イスラエルの民から断たなくてはならないんです。なぜなら、そのことによって汚れがはびこるからです。レビ記の18章の24節、あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない、汚れという状態は、聖なる状態と正反対、真反対の状態です。人が、その身に汚れを負った時は、礼拝ができませんでした。その身に水を浴びて、そして夕方にならなければ、清く清いという宣言はなされませんでした。また汚れの状態にある人は、祭りに参加することができませんでした。そしてその汚れから清められた暁には動物の血を、動物の犠牲が捧げられて、そして汚れから清いと宣言される、そのようなことも、例えばツァラートとか、あるいは漏出とか、そういったことが、必ず生贄が捧げられて、そして清いと宣言されました。25節の方を見ますと、その汚れのゆえに、25節、このようにその血も汚れており、それゆえ私はその血の咎を罰するので、その血は住民を吐き出すことになるから、ありますね。汚れの結果、その身に招くことは、その地から吐き出されてしまうことです。この先住民、カナンの先住民は、全て、ここに示されている全てのリスト、隣人の妻と寝たり、近親相姦を行ったり、また子供をモレクに捧げたり、また、男と男が、女と女が、同性愛で、性的になことをしたり、あるいは動物と寝て身を汚したり、そういったことが、このカナンの地に行われていたわけですね。で、それで、主はこのカナンの地の住民を吐き出すと言われたんです。主は本当に長らくですね、忍耐して待っておられました。アブラハムの時代からすでに、この、カナンの地、そこの罪はまだアブラハムの時代に満ちていなかった。で、もうこのアブラハムの時代からかなり下って、この出エジプトの民、もう400年以上経った後に、もうカナンの罪は頂点にまで達して、そしてもういよいよ吐き出されなければいけない、神様の憐れみの器がもう、過ぎ去って、そしてもはや一人残らず滅ぼされなければならないまでに なったんです。ノアの時代と一緒です。そして神様は27節でこのように警告しております。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての意味嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。イスラエルのためのですね、そのカナンの地の偶像崇拝に真似て、不貧困を行うのであれば、また主が忌み嫌われる偶像崇拝を行うのであれば、イスラエルの民も吐き出されるよということを警告を与えております。まあ、皆さんご存知の通り、イスラエルはその歴史を下るうちに偶像崇拝とか不貧困とかがはびこって、その地から吐き出されてしまいました。吐き出す、まあ、これ原文では嘔吐する、まあ、そのままですね、嘔吐するんです。土地がその住民を大体、吐き出すというのは、まあ、体の中に異物が入った場合とか毒が入った場合、その体が生理作用によって、まあ、それを、ね、吐き出すものですね。土地ももしそこに住む人々がその土地を汚すようであれば、毒、土地にとって毒であるようであれば、その住民を嘔吐するんです。どのようにしてその土地にとって毒に人がなりうるか、それは性的な不貧困、性的な乱れによってです。一体なぜそこまで聖書では性的な乱れについて厳しく言われるのか。それは当然命に関わることだからです。もともと性交渉を持つというのは、ね、命を生んで増えて地に満たしていくための行為ですね。その命を増やすはずの尊いその行為が、人間のその汚れた欲情、汚れた快楽を追求するその不純な思いによって汚されて、ただ快楽追求するということを、それを求めるがゆえに、このようなひん曲がった、性的な盗作ですね、男と男が、あるいは女と女が、あるいは人間と動物が、あるいは、身内の者同士、肉親同士、まあ、そのようなこと、もう純粋に命を増やすというよりも、快楽の追求によって、そういう行為をしておりますね。まあ、現代の日本でも、まあ、似たようなものですけれども、とにかく命を増やすということ、その性行為を持てば命ができるということが、今何かとても切り離されているような感じですね。まあ、セックスするということイコール何か気持ちいいということが前面に出て、命がそれによって生まれるのだということがかなり後ろの方に追いやられている、何か、誰とでも、そういう行為をするのが、なんかトレンド、かっこいい、進んでる、まあ、そういう風潮ですね。しかしそれによって子供が、生まれるということ、それがかなり追いやられてしまっております。今の日本において、最も死亡率が高い、死亡の、原因、それは交通事故とかではないんです。まあ、がんが一番多いんでしょうけども、まあ、がんで死ぬ人はだいたい年間30万人ぐらい。しかし、それと同じぐらいですね、中絶が年間30万件あるんですよ。平成14年の、統計では、日本で一番死亡率が高い死亡原因は中絶でした。32万件。平成14年という年では年間32万の命が奪われていたんです。 中絶というと何か殺人とは何か切り離されたような性的行為、まあ、気持ちいい行為をした、ちょっと嫌な複製物みたいな感じで、まあ、子供のことを、まあ、そうやって切り捨てている、まあ、そういうことによって、まあ、このようなことになっておりますね。神さんがなぜ性的な罪を忌み嫌われるか、お分かりになったでしょうか。命に関わること、新しい命を粗末に扱うことになるからです。ここの21節の方にモレクという、ね、ちょっと聞き慣れない神の名前が出てきたんですけれども、なんで性的不貧困とか、まあ、そういったことが言われている中で突然このモレクという、まあ、具体的な一偶像の神が出てきたか。このモレクという神はですね、子供を捧げる神です。モレクの像は、手をこういうふうに差し出しているような像でして、でそしてその手の上に子供を乗せるんです。でその下でどんどん火をくべて、で手は、金属でできておりますので、その手は真っ赤に、熱く燃え立たせられて、その上に子供が乗せられますので、子供は焼けます。昔流の、まあ、中絶のようなものです。性行為によって、望まぬ命が、生まれたら、そのようにして神に捧げるという名目によって、そうやって、まあ、子供を抹殺していったわけです。ですから、モレクの神殿、まあ、そこが発掘されたところ、その神殿の中から、大量の幼児や子供たちの骨がたくさん見つかったそうです。考古学者がそれを発見した時、なんでもっと神様早くこのような恐ろしいことが行われているの、神様もっと早く滅ぼせばよかったのに、まあ、そういうふうに思ったそうです。人は堕落すればどこまで、そこまで汚くなるか、特に性的な罪、それは命に関わることです。命に関わることですから、ですから神様はことさら、もうその地の住民に習ってはならない、カナンやエジプトの道に進んではならない、そしてもしあなた方が、そこの住民に習ってそのようなことを行うのであれば、私はあなた方をこの地から吐き出すと主は言われました。イスラエルは実際吐き出されました。ソロモン王、彼は初めは、偶像とかは拝んでなかったんですが、しかし、女性とその異国の女性をめとることによって、ソロモン王の時代にモレクの神殿がイスラエルに、まあ、モレクが建てられてしまいました。そこからイスラエルは分裂、南北に分離して、そして歴史ですね、と北と南に分かれて、まあ、闘争とまた偶像崇拝と分裂とまた立ち返り、それを繰り返す列王記歴代史の、歴史になっていったわけです。このように性の乱れ、それはですね、本当に創世の当初からずっとそのようなことになって、そして神様の心を痛めてきておりました。創世記の6章の方をもう開きたいと思います。創世記の6章、1節から。「さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。 それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。本当に神様がですね、心を痛めるのが分かりますね。何によってその人の心に悪が増大したか、それは性的な乱れによってですね。12節の方を見ましても、神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していた。道を乱すんです。人間と動物が寝たり、男同士女同士が寝たり、そのように道を外すこと、ただ快楽追求だけのためによって子供が、まあ、できちゃったとか、ね、生まれちゃったとか、そういうことによって生まれた子供たち、当然虐待を受け、まあ、本当に過酷な悲しい環境の中で子供たちが育たなくてはならないということが、その原因は性的な乱れ、不貧困の結果ですね。それで人の世に悪が、暴虐が満ち溢れるようになり、そして神様はもう人が生まれること、それは本当にただ苦しみだけのために生まれる、ただ過酷な、ただ愛のない、ただそれだけのために生まれる子供たちが増え広がって、だから神様は本当に人を作ったことを後悔されたんではないでしょうか。神様が創造した当初、それは人の悪が増大するためではない、本当に良き神様の似姿としての命が産んで増えて地に満ちていくためでした。ところが人がそのように悪に傾き、性的な乱れを、不貧困を増大させていくことごとに、神様はそれを見て悲しまれた。ですから言ってみれば哀れみですね。そのような、境遇の子供たちがもうこれ以上生まれないように、そしてひとたび、この地の表が水によって洗い流されたのは本当に神様の哀れみです。ノアを通して神様を恐れる家族がノアから増え広がってほしい、そのように神様は願ったんですね。しかしノアの子ハムの子孫はその父親のその裸を見て、じっと見て楽しんで、そういう性的な秘密を暴くことを喜びとして、ですからハムの子孫からこのエジプトやカナンが生まれ、そしてこのカナン地方が再び創世記のノアの時代のように、まあ、再び性的な乱れによってその地が汚されていた。だから神様はこのレビ記においてしっかりとその性的なことについての戒めを定められて、そしてこのカナン地方は徹底的に滅ぼし尽くされなければならない、でこのカナンの地もエジプトの地も風習を真似てはならない、まあ、そのように定められたわけです。この、まあ、今日は性的な罪について見ていきましたけれども、 それは本当に命に関わる罪、子供たち、孫たち、まあ、彼らを本当に性的な罪によって絶望へと陥れたりすることになります。そういうわけですから、まあ、性的な罪についてはこのように徹底的に聖書ではしてはいけない。これは旧約においても新約においても、真っ先に性的なことについては気をつけなさいと言われているわけです。私たちは、キリスト者はしっかりと神様の御教えを守って、そして本当に命を生み出すときは神の子を生み出すものとして歩んでいきたいですね。ヘブル書の方にも最後の方に寝床を汚してはいけません書いてあります。私たちの結婚は神様の御前に喜ばれるべきものであり、清いものであるべきです。そうしてこそ私たちは、もう子供や孫たちがそのような呪われた生き方をすることなく、本当に神様の子供として神様の御教えを受けて、そして神の似姿としての命を生んで地に増やしていくのが私たちには本当に望ましいことです。どうか皆さんはしっかりと性的な道を踏み外さずに正しく歩んで、そして命を、喜びを、神の似姿としての子供たちをたくさん産んで増やしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、性的な罪において本当にあなたがこれほどまでに徹底して具体的に示され、これをしてはならぬと禁じられたことをこの歴史から見ました。それは新約においてもはっきりとそれが定められております。その理由は性的なことは命に関わることであるから、新しい命を産んで増やしていくことに関わることですから。ですから主よ、私たちは本当にこの性的な領域においてはしっかりと純潔を保たなくてはなりません。性的なことは本当に当初は良いことであり、祝福に満ちたことでした。喜びであり楽しみでした。しかしただその喜び楽しみ快楽の部分だけを今世は切り離されて、そしてねじ曲がった形で子供たちも本当に年間30万前後の命が奪われております。それによって日本は呪いを受けております。この地のカナンの住民はそれによって吐き出されたように、主よ、本当に日本は偶像崇拝に、性的な乱れに吐き出されようとしています。主よ、どうか憐れんでください。あなたの正しき御教えを主よ、この国に広めるように、主よ、働き人たちを使わし、あらゆる面において主よ、あなたの憐れみを注ぎ、悔い改めと導いてください。そして私たちにおいては性的な領域においては純潔を保ち、正しくあなたの御教えに従って、そして多くの若者たちがキリスト者としての家庭を築き、命を正しく産んで増えて地に満たしていく彼らでありますように、イエスよ、どうか命を豊かに祝福してください。そして本当に私たちもこのことを性的なことにおいては正しく神様の御教えに従って歩むべきことを伝えていくことができますように、どうか助けてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。アメン。